イオンモール名和プレゼンツ、アツとエリカと
みんなおはよう。
アツとエリカとみんなのラジオ始まりました。
はい、始まりました。
お相手は、
はい、元気系シンガーソングライターアツと、
ただの人ただエリカです。
うん、皆さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。こんにちは。
こんにちは。
はい、ユミさんお疲れ様でした。あれ、その順番だよね。
ですよね。
合ってますよね。うんうんうん。さて、急にこんなメールが来ております。
はい。
なんでまたそんなに元気なの、こってこての昭和より。あの、基本でもなんて言うんでしょうね、うん、そんなに元気な時と元気じゃない時の差ってないよね、うちら。
そうです ね、
ね、
基本、まあ、元気、これが元気って言ってもらえるんだったら、
だったらもうずっとこの感じよね。で、めっちゃ無理してるわけでもなくないしね。うんうん。ま、ただ若い時、この番組だってもう始まってね、これで10年目ですけど、
そうですよ、
始まった当初は確かに元気だったよね。
あ、そう、
今よりも。あれ、そんなことない、
はじけてたってこと。
もっとなんかギャギャギャギャギャって喋ってた気がする。
あー、うん、そうかもしれないですね。
伊沢さんも多分もっとギャギャギャギャギャって。
あー、はい、落ち着いたってことですか。まあ落ち着いてもらわんとね。
そうだよね、年相応じゃないとね。
そうそうそう、そろそろね。
あつさんはあんまり変わんないね。
そうですかね。
うん。
いや、でもね、最近本当ね、お腹の肉落ちなくなりましたよ。
そういうのはさ、もうそこら中でもう井戸端会議でおばちゃんたちが言ってるやん、そういうの。
でも聞いてたよ、今まで、うん、おばちゃんたちそういう会話を、
うん、
まあ言うてもと思ってたんですけど、いや本当やなと思って。実感してる。
30代がぽっちゃりっていう体型と、うん、40代がぽっちゃりっていう体型は全然違うって、メカニズムが。
そうなんだ。
うん、まあ、もちろんだからホルモンがね、だんだん低下してるからっていうことに伴ういろんな体の中の仕組みの変化なんだけれども、要はもう30代の時のぽっちゃりはお腹がぽっちゃりっていうのと、うん、お顔もぽっちゃりだった。
あ、はい、
でももう40代のぽっちゃり違うよ。お顔はもうどんどん痩せていく。
あ、
重力に従ってだんだんだんだん
降りていっちゃう。
降りて、
うんうん、
で二の腕がたるんたるんになる。でも引き締まらない、戻らない。あのさ、細かいところなんだけど、二の腕もそうなんだけど、うん、肘から手首にかけてのこのライン、
うんうんうん、
腕のこのラインっておばさん臭さ出るよね。
あー、そうか。
だから最近半袖を着ないようにしてて。
あら、
もう七分袖とか、もう袖があるやつをちょっとめくるぐらいにしとかないと、もろ出しするとすごいおばちゃん臭いなって気にし始めてるのよ。
シミやシワも出てきますしね、
赤尾も ね、
ね。
いや、同級生とか見ててもあんなにプリンプリンの肌してたのに、だんだんみんな大きなシミができていて。いや、すいません、はい、あのオープニングからこんなトークをしたかったわけでは。
だって元気だの話だから、なんでこんななんかシミだのシワだのさ。
そうだよね。
元気だねって言ってもらったのにね。全然かけ離れた話になって
たよね。まあ、むしろちょっと裏切ったトークだよね、これね。でもなんだろう、元気なもの元といえば何ですか、アツさん。
元気な元ってなんだろう。
アツさん何から元気もらってる。アツさん本当変わんないのよ。あの、これプライベートで喋ってても、マイクの前でも本当一緒ね。
そうですかね。まあでも楽しいですね、
生きてることが、
うん、生きてることなんか、そうやってやったらアホみたいじゃないですか。アホの子みたいですけど。
あれ、違いました。
いや、なんていうの、
異なりました。
楽しもうとしてるというか、いろんなことにこう楽しんで取り組んでる感じ。
そうだよね、私がね、すっぽかしたってね。ネタにしてくれたしさ、
面白いネタができたなと。
で、変換するのよね。
そうそうそう、脳内変換する
ね。なるほどね、うん、それも圧変換が起きるわけね。
そうですね。
そうね、でもそう言われてみれば私もそうかな。
うん、
なんだろうね、あのブチブチブチブチ文句言うことで時間を費やしたくないかな。
あ、
無駄なことに時間費やすのやだ。
うんうんうん。
だけど すぐ遅刻しそうになっちゃうから。時間の使い方は下手だと思う。だからいつも出るときバタバタバタバタして。
あ、朝ね、朝はバタバタするよね。
でもう電車が、あの、自分の都合に合わせて来てくれないのを怒ってる。
それ言い出したらみんな怒る。
もう50分に出発って言ってたのなんで出発しないのとか。逆に、50分に出発なんだからもうちょっと待っててよとかね。50分台に 行こうよとか、なんかもうすごい都合がいい
脳内変化が
変化
あかんやんそれ
まあね、あの、まあ、一人でね、あの楽しく生きてますから。
そうですよね、
基本的にそうですよ。あの私もあつさんも家族もいるし、うん、友達とか仲間もいるけど、なんか一人で楽しんでるよね多分ね。
そう、一人でも多分、うん、いろいろ楽しみを見つけながら、
そうそう、
飽きずにいられるかな。
いられるよね、ということで、あの何の参考にもならないあのトークですけど、今日も、はい、この番組、うん、皆さんのストレス発散になるのか、
そうですね、
帰って聞くことによってストレスがたまるのか、わかりませんけれども、この後11時55分まで、はい、どうぞお付き合いよろしくお願いします。じゃあの私たちなんかよりも、うん、もっとアホみたいに元気な
アホみたいに軽くというか結構ディスってますよね
だいぶとね、この人に登場いただきましょう、はい、映画紹介です、はい、さあここからは日本で3番目ぐらいにルイ映画紹介のコーナーですどうぞ。
109シネマズ名和の伊沢と言います。
よろしくお願いします。
え、1番と2番はどこなの、ゆるいの。
いや結構ありそうだなと思って。
あ、そう、ゆるいところ、うん、うちより
1って言いたいところなんだけどそこはちょっと譲っといた
分かんないもんね、
分かんないから。
すっごいダラダラしたとこあるかもしれないもんね。そうそう
そう、もっとダラってするね
タイトル言うだけみたいな、ね、
そう、タイトル言うだけみたいなとこもあるかもしれないけど ね、はい、日本で3番目にゆるい映画紹介です
はい、今日の公開の作品をまず紹介したいんですが、うんうん、先週またまたいい作品忘れていたのがありまして
これはあのちょっと問いたい、うん、忘れていたの
か、違うの、だから
急に入ってきた。
そう、なんかね、収録がすごく前なの。
あ、そういうこと、早め早めに収録、うん、だったら忘れてるわけじゃないじゃん。
あ、そっか、じゃあなんていうの、
後で公開が
決まった、
差し込みで決まりましたとかさ別に素直に言っとるんですよ。なんでちょっと忘れましたみたいな、ちょっとドジな私みたいななんかそういう演出なの。
だってなんか店でみんなのせいって言ったら、いや忘れてたんでしょって言われるからまあそうねみたいな
まあそうね、
そんな、まあどうでもいいけど早くどうぞ
はい
どうでもいい、どうでもいい、
はい、一作品、5月10日公開だった作品なので、はい、今公開中です、はい、引き逃げ最高の最悪な日っていう作品です。
いいですね、なんかね、闇がいろいろありそうで、
そう、ありそう、タイトルがね、もう衝撃のタイトルですね。水谷豊さん監督脚本出演で送る作品となってます。あと娘が交通事故にあって、うん、引き逃げされちゃうんですね、うん、亡くなっちゃって、でその引き逃げ犯を追う、真実を求めるという話なんですけども、うん、まあ、真相は深い闇の中、ただの引き逃げじゃなかったというか、まあ、逃げている人たちの出場とかいろいろ絡んでくる、予測不能のサスペンスから深い感動のある作品となっているそうですよ。絶賛公開中でございます。
続いて
居眠岩根、5月17日本日公開となります、
はい、
居眠岩根といえば山本浩二さん主演で NHK 時代劇枠で放送されていた作品なんですけども、うん、シリーズでやっているんですね、まあ、記憶に新しいと思いますが、今回の劇場版の主演は松坂桃李さん、
う
ん、となっておりますよ。で、時代劇初主演となる松坂桃李さんなんですが、
うん、
演じる岩根は優しさの中に秘めた強さ、愛する人を思う気持ちなどを持っている下町の人々と心温まる交流とか、さっそうと悪を切る凛とした姿を見せてくれるという、なんだかとても難しい役に挑戦しているので、
そうなんですか、は
い、
うん、
ぜひ見ていただきたいですね。
うーん、
うちの映画館の、まあ、客層として大人の人多いので、朝方とか、
あ、そうかそうか、
はい、なので時代劇とか結構待ってるって言われるので、うん、そういう方はぜひ、
ね、でも桃李さんはあれですよ、もともと時代物戦隊の出身ですからね。
え、何、時代物戦隊って。
真剣ジャーです。
真
剣ジャーで主役のレッド、つまり殿を演じていらっしゃいましたので。
そうなの、殿なの。
もともと
行ってもおかしくない、時代劇に行ってもおかしくない、
そういうことなんです。
縦はでき
る、経歴を持っている。え、縦できるの。
そりゃそう、あ、
真剣ジャーであった、それ
真剣ジャーですから、真剣ジャーだったんですから。
真剣ね、うん、真面目の真剣じゃなくて新しい剣ってこと。
新しい剣じゃないです
ね真の剣
ですね、真の剣、真剣ですね、
本当の、
うん、そうそうそう、
そうそうそうそう、
え、大丈夫ですか え、まあまあいい年で大丈夫ですか？
わあ。
まあでもね、これあの居眠りはねっていうのはね、やっぱりタイトルはね、あのちょっと前にね、いろいろあって知った、
いろいろあって、
いろいろあって知ったタイトルだなって思うので、
そのことも忘れて、新しい目で見てくださいね。
はい、
はい、
ということで居眠りはね、5月17日本日から公開です。
熱い。そして、コンフィデンスマン JP 5月17日金曜日公開となります。ロマンス編です ね
大人気ドラマシリーズ。
そう、2018年の放送だった、ね、テレビドラマ。
そう、うちの夫が大好きで見てましたね。
本当に。で、まあ、ドラマからの映画ってどうなんですかね。なんかこう盛り上がるんですかね。
あ、でも盛り上がるんじゃないですか。だってヒーローなんかそれの最たる良き例じゃないですか。
今までドラマ見てないと難しかったりするところもあります。
そんなこともないんじゃないか
な。ないのかな、
まあ、ちょっとしたディテールとか関係性とかで、あ、こうなったかって思う人はいるかもしれないね。映画になったらこうか、でも別に知らなければ知らないでふーんで終わっていく部分も多々あるじゃないですか。
よくこう続きってあるじゃないですか。ドラマは10話やって、その最終完結編を映画でやるっていうのだと、もうやっぱり見てねって思うし、最初ダイジェストが入ってたりするんだけど、これは違くて、もう新しい作品、
ね、
はい、として見れるので、多分ドラマ見てなくても楽しめると思うんですよね。はい、長澤まさみさん主演の東出昌大さん、小日向文世さんが出演しています。信用詐欺師っていう人たちが、さまざまな業界の欲望にまみれた悪人たちから大金を騙し取るというお話、痛快エンターテインメントとなっております。
めっちゃ面白そう。これ予告編見たけど、でも絶対 見ようって思ってる。
あ、じゃあぜひ109シネマズ名古屋で。
ありがとうございます。
よろしくお願いします。もう進めません。もう名はお進めません。
で、あとカード会員なので、
はい、
もう12ポイント貯まってますから、
ポイントでじゃあ見ていただく、はい、ということ で、ポップコーンは買ってくださいね。
はい。はい、今ご紹介しました映画はコンフィデンスマン JP ロマンス編、5月17日本日から公開です。は
い、よろしくお願いします。
はい、ということで、以上でよろしいでしょうか。
はい、ありがとうございます。
以上、109シネマズ名和の伊沢さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
アツとエリカとみんなのラジオ、あっという間にエンディングのお時間です。
そうですな。
ちょっとエンディング長めに行くので覚悟しといてください。
覚悟してください。
何の覚悟。さて、まずは振り返りからいきましょう。はい、4月12日放送の時にお出ししました。
そうですね、
お題の振り返りからいきます。はい、題してアツエリ
お題ゲットン。
今回のテーマが
10連休で使ってと100万円をもらった、何をする。
はい、10連休で100万円もらったら何するということですが、まずいつもしましのよっくん、ありがとうございます。はい、10日間パチンコで打ちまくりたい。
お
お。まあ、最もなんか私はちょっと、まあ、パチンコ屋さんはいいんですよ。何か他になかったかって、自分の旦那さんがそれやるんだったら思っちゃうね。でもその分ね、がっぽり儲かるんだったらいいよね。
倍になって帰ってきたらいいですよね。こちらは松阪市の王ちゃんです。10連休で100万円をもらったら何をする。値段を見ずに欲しいものを買ったり、セレブの方がしている買い物の仕方、ここからここまでの商品を全部くださいという買い物をしてみたいです。
やりたいね。
やりたいね。
でも100万じゃ足りんかな。
そうね、お店によるよね。
そうなんだよね。ちょっとじゃあ、あとは2つまとめてご紹介しますね。
う
ん、多分どちらも初めましての方で、
ありがとうございます。
伊勢市の葉月さんかな。
うん、
10連休で100万円もらえたらどうする。まず100万円を10日に分けて1日10万円の予算を組む。
ほう。
1日目は全身エステ、2日目は全身コーディネートを10万円で買い揃え、3日から5日目は友達と旅行に、6日から9日目は家族と旅行に、最終日はお家で豪華なホームパーティーをしたいです。
ほう。
貧乏症なので100万円を一気に使い豪遊なんてできません。当たるといいな100万円。
いやいや、当たらないですよ。そういう企画じゃないです。
そうか、この番組100万円プレゼント企画じゃない。
じゃない。
あ、違うの。
じゃない。
残念ね。せっかくもらえるかもしれなかったのに。伊勢市のさやかさん、
はい、
10連休100万円使うとしたら、うん、ゴールデンウィーク10連休は独身アラフォー女5人でバリ島へ、うん、バリの空港でおもむろに100万円の束を扇に広げ仰ぎ出し、お一人様20万円ずつお小遣いを配る、みんなに感謝されつつ令和を祝いバリ島で散財、そんな夢を見つつ現実を楽しんできます。お疲れ様です。いいよね、でもこれすごい大賛成。しかも物価が安いのかな、バリ島って。
あ、ねえ
ねえ、ついこの後テレビでのフィリピンのセブ島で1万円で女2人で豪遊旅みたいな。
あ、
でもバイキングとかが600円とか700円なんで2人で。
あ、そりゃいいね。
それだったらいいじゃんね、
かなり遊べる。本当にここからここまで買えますね、商品で。
間違いないよ ね、 ね、
買えそうです。こちらは夜の魂号さんです。10連休に100万円どうやって使う。映画監督、漫画家、芸人、 YouTuber、 何でもいい。100万円と10日間で1分間に1回ぐらい笑える、とにかく笑えるいっぱいの作品を作ってもらう。あ、だから出資者になるところだね。
そういうことね、クラウドファンディング的なこと。
そう、とにかく笑えることにいろいろ作品を作ってもらう方に。
夢があるね。でもね、まあ、100万円だったらぶっちゃけね、そんな対策ってことじゃないけど。でも だからといってさ、私たちも100万円の貯金をこういうことに使おうとは思わないよ、
まあ、そうだね、
笑いとかにね、誰かのスポンサーにとかは思わないじゃん。
すごいね、俺を笑わしてってこと
で。そういうことね。
100万円で
王様だね、
笑わしてっていうね。
さすがです、夜の魂号さんらしい、うん、
ね、
皆さんね、あのもう10連休はあっちゅう間に終わりましたけど、
終わりましたね、
っていうかずいぶん昔の話してんなこの人たちって感じですけど。また10連休が来るといいですね。
ね、は
い、さて、まあ連休っていうわけじゃないんだけれども、うん、お休みの日に、うん、もしよろしければぜひあのイオンモール明和にお立ち寄りいただきたいなということで、うん、題して、うん、アツとエリカとみんなのラジオ令和新体制突入。
イエーイ。
なんすか。
なんすか。あの今日も聞いていただいて、オープニングに珍道中がなかったと思うんですけど、まあ、珍道中ちょっと一旦お休みということになりまして、はい、ここからですね、まあ、令和に突入しましてから新体制という形で、まあ、公開録音もね、今までよりもちょっと多めにできるんじゃないかなと。だから皆さんとお会いできる機会が増えると。
ありがたいですね、
そういう機会を。
もういつあるんですかって皆さんから聞かれて、
そうですよね、
答えられなかったのが心苦しかったんで。
そう、分かんなかったね。
みんな聞いて、うん、会えるよ。アツエリに会えるよ。
どんだけ上からや。ということで、はい、まあ、イオンモール明和さんの、まあ、場所がね、結構いろんなイベントで使われちゃって空いてないっていう理由も今まであったんですが、だったら場所を変えてでもやろうと、
場所をこじ開けようと、
こじ開けようと。
ということで、うん、もっかあの近日開催なのが、はい、もう日程決まっておりまして、はい、5月26日日曜日、
はい、
526の日曜日となります。で、うん、場所をこじ開けた結果、
はい、109シネマズ明和さんの前の広場。
明和の中じゃないのね、うん、映画館じゃないのね。
ないない、前にちょっとスペースあるんで、はい、そちらの場所で公開録音やろう。
そうですね、うん、ゲームセンター、
そうですね、
ね、とかあるところですね、はい、で、真ん前が109シネマズ明和、
はい、
ってことはですよ、うん、伊沢さんの悪口もガンガン言えますね、目の前で。
そう、なんかね、この話を聞いて伊沢さんがちょっと焦ってたよ。丸聞こえやんとか
言って。いやいやいや、伊沢さんのいつも自由奔放に映画紹介されてますが、映画館スタッフが聞いても安心する内容でね。
そうね、
普段お届けしてるわけじゃないのね。じゃあこれ。
そう、内緒だったらしいです。いや、でもラジオで流れてるからね。
そうですよね、むしろもっと公開してる感じですよね。そうそう、まあ、ということで、場所は2階の、うん、イオンモール明和2階の109シネマズ明和さんの前になります、
はい、
でさらに内容としては、
そうですね、内容もこれからいろいろといろんな形でですね、新しいアイデアを出していろいろ変えていこうとは思うんですが、
なんかプレゼントとか欲しくない？
そうなんですよね、うん、で皆さんにも参加していただけるように、なんかビンゴ大会をねするんですけども、大人の方も参加できるように今ちょっと動き出しているので、
ビンゴ大会っていうとキッズ大賞みたいなのが多かったけれども、うん、 親子とかご家族で参加していただける、まあお一人様でももちろんね
OK です、
OK ですけれども、カップルでもいいですね、あの小中高生でもいいし、みんなで参加できるような何か企画とか、あと昔やったじゃん、レコード持ち寄ってみんなでレコード聴こうとかさ、
そう
ファミコンのカセット持ってきてみんなでファミコンやろうとかさ、
ね、だから令和になったから昭和のものとか平成のものとかね、そういうのを集めるの面白いですよ ね、
もう無駄にたまごっち集めるとかね
みんな全然育ってないんだろうね
むしろ電池切れてるよね、
卵の状態ばっかりやろな
よくわかんないけど、多分そういう、うん、ちょっとこう懐かしいことをね、
そうそう、
みんなで一緒にしていくのも一つだし、
そう
また皆さんからもこんなことしたら面白いんちゃうという、ね、アイデアもお待ちしておりますので、はい、まずは526、はい、5月26日、はい、日曜日、
時間が1時からと3時から2ステージです。ちなみにビンゴカードは、それぞれ1時間前に配布スタートになりますので、お早めにお越しください。
場所を私たちこじ開けましたから、ご予定をこじ開けて、はい、ぜひあの駆けつけていただければと思いますので、はい、どうぞよろしくお願いいたします。ぜひお友達等々にも、うん、呼びかけをお願いいたします。ということで、そろそろ今週はお別れです。アツとエリカとみんなのラジオ、お相手は
元気系シンガーソングライターアツと、
ただの人ただエリカでした。
バイバイ。